尊内美術の時間。美術を身近にするこの番組、尊内美術の時間、尊内プロジェクトラチがお送りいたします。1月13日配信だと思います。こちらの回、この13日はですね、この番組尊内美術の時間が書籍化されました大人の雑学西洋画家辞典の発売日でございます。ありがとうございます。この日が来るのを今か今かと待ちながらドキドキした1年でした。1年、もう本当に約1年前ぐらいからこの書籍化の話がありましたので、そこからようやくと思っています。本当に感慨深く、いろんな方の力を感じた1年でした。ありがとうございます。買っていただけましたでしょうか。本日から紙の本、そして電子書籍の方がお買い求めいただけますので、ぜひ Amazon、 そしてお近くの書店さんからご購入いただけるといいなと思います。そして書店で買っていただける方の中では、発売を記念して特典がつく場合があります。大人の雑学西洋画家辞典の発売を記念して A6 オリジナルクリアファイルを特典としてご用意いたしました。そしてこの A6 のオリジナルクリアファイルの中には QR コードが入っていまして、そこには音声ガイド、私がわって吹いてある音声ガイドがついています。フェア開催の書店は全国86店舗あります。このフェア開催店舗の詳細に関しましては、ワニブックさんのホームページ、フェア情報に載っています。ぜひチェックして、お近くの書店さんに行っていただけるといいなと思います。こちらの番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、そちらから飛んでいただいても大丈夫です。そして audiobook.jp で聞いている方はちょっと概要欄が載せられないので、私のツイッター、尊内アンダーバーラチで検索していただくと、そちらでもリンクをシェアさせていただきますので、そちらから見てみてください。どうぞよろしくお願いします。さて、ということで本日も本題に入っていきたいと思いますが、今回はワシリー・カンデンスキーについて話をしようかなと思います。以前 YouTube でライブをさせていただいた時に、カンデンスキーやってますかって、問い合わせがありまして、あ、そういえばやってなかったなと。で、今回はカンデンスキーをやってみたいと思います。早速本編に入っていきましょう。はい、ワシリー・カンデンスキー、20世紀の抽象絵画の開拓者の一人です。はて、これは何だろうと思わず言ってしまうような作品がいっぱい出てくる作家かなと思います。抽象絵画については、その描いてないからこそ、具体的なものが描いてないからこそ魅力を感じるという方も、あるいは何も書いてないからこそわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。これを見てね、なんて言うんだろうな、オンドルポンポコリンの半径みたいな、何にも書いてないような、でもなんとなく楽しげな雰囲気は伝わってくるよねみたいな、まあ、そういう表情がカンデンスキーの作品には出てくるかなと思います。そういう陽気でどこか小粋な感じを思わせる色彩とか、あとは幾何学模様、丸とか三角とか、黒いラインとか、そういう単純なものの組み合わせで構成されている作品が多いので、そこが彼の魅力であり、あるいは分かりづらいところなのかなと思います。でも彼こそ、私は絵だけを眺めるのはもったいない人だなと思っています。ワシリー・カンデンスキーってどちらかというと理論家であり思想家な人なんですね。なので、まあ、この カンデンスキーの作品って、美術史界で重要な人物、重要な作品と言われているのですが、カンデンスキーの絵画が一番彼の油の乗った部分というわけではないような気がします。むしろ、もともとカンデンスキーは法学者や経済学者としての、キャリアを積んでいた人なので、こう頭で考える、理論的に考えるというところが一番魅力的な部分なんじゃないかなと思っています。なので今回はその彼が何を考えているのか、何を構成しようとしたのかを踏まえながら、じゃあ最終的に絵画でどうやって落とし込んだのかというところを見ていただけたらいいなと思っています。もともと法学者、法律家になろうとしていた、ずっと順風満帆だったキャリアを一気に捨てて30代で画家を志したある男の物語です。1866年、東シベリアに生まれて裕福なお家で育ちました。生まれはロシア、活躍がドイツで、ドイツがナチスドイツが来てからパリに亡命してという人生なんですけれど、最初は裕福スタートなんですね。父であるワシリー・シルベストビッチはお茶の貿易商をやっている人でした。そして母であるリディア・イワノーバー・シチェーワは同じロシアのモスクワ生まれ、ドイツ系の女性でした。こういったお家で上流中産階級の価値観と習慣に使って育っていったそうです。カンデンスキーが5歳の頃、港町オデッサに移住して、でその後すぐに両親は離婚してしまいます。なので母方の祖母の元で育てられていくことになるのですが、それでも貧困になった様子は見られず、カンデンスキーは大人になってもすごくカチッとしたスーツじゃないですけど、こうマナーを崩さずにきちんとした身なりで、いる男性だったそうです。1886年モスクワ大学に入学して、法学や国民経済などを学ぶことになります。1893年には、労働者賃金の適正法についてというすごく堅苦しい論文を出して、でこれが博士論文ですね。そしてモスクワ大学の助手になります。そして1896年ドルパード大学から講師として招かれるほどになります。ここまでカンデンスキーは出世街道を歩いていました。いいお家に生まれて、離婚をしてしまったけれども、それでもちゃんと育ってモスクワ大学、いい大学に行って博士論文を書いて、そして別の大学で講師として招かれる。その頃もう30になろうとしていたこのカンデンスキー、もう結婚もしていました。結婚もしていて、そして、立派な人生を送るための、もしかしたらレールに敷かれた道を歩いていただけかもしれませんが、それでもいい道を選んでいた。それが30になって人生を大きく変えることになります。この頃から画家になりたい、そう思っていたみたいです。そしてこの名門デルフト大学からの法学の教授として迎えたいというお誘いを辞退しまして、独学で絵を学び始めることになりました。この頃のカンデンスキーの思いは自身の本で書かれています。自分がなぜ画家を選んだのか。カンデンスキーにとって画家になるきっかけはたくさんのところに散りばめられていました。1913年回想という本の中に、そのきっかけと思われるエピソードがいくつか並んでいます。例えば名門、デルプト大学から講師に招かれるってそのお誘いを受けた同じ年にモスクワでフランス美術展というのが開催されていたそうです。そこで、クロード・モネの代表作の一つであります罪わらを鑑賞することになりました。この罪わらがすごく記憶に残っているんだよというエピソードが描かれています。またワーグナーのローエングリーンというね、これは絵画でなく音楽なんですけれども、その音楽を聴いて モスクワの夕暮れ時を思い出し、あの夕暮れの色合いを感じさせるようだとエピソードで残しています。まだいろいろあります。エルミタージュ美術館に行ってレンブラントの作品を鑑賞して衝撃を受けました。あの明暗の分割法には時間を感じさせると。レンブラントっていうのはバロック期に活躍した芸術家ですけれども、明るいところと暗いところをかっちりと描いてドラマチックに画面を演出する画家の一人でした。その明暗の描き方を描いて、あ、この絵画の中には時間を感じる、そういう感覚に陥るところに衝撃を受けたみたいです。まだあります。とある村に行きました。その家屋、この建物に彫刻が結構彫られていたらしいんです。で、その彫刻作品とも言えるようなお家に人が出入りする。なのでカンデンスキーの頭の中では、その家屋、そして景色、そしてその人々というのが一枚の作品として見ていたのかもしれません。それを見て、あ、人が絵の中で動いている、絵の中で人が生きている、これってすごく素晴らしいことだ、感銘を受けたんですって。カンデンスキーは後に抽象絵画の開拓者の一人と言われていますが、こういうエピソードから見てみると、カンデンスキーは表面的な絵画の素晴らしさではなくって、もっと何か内側の部分に魅了されていたのかなというのがわかるエピソードだと思います。そして30歳になって画家を志すことになりました。モスクワからミュンヘンに行きます。ここからロシアからドイツに移住することになりました。ミュンヘンのアントン・アズベの画塾に通い、若い芸術家の卵たちに混じってデッサンをやったり人物を描いたりとかしていました。32歳でミュンヘン美術アカデミーに、1回落ちて1年後にまた入試して入学するんですけれども、そこで本格的に絵を学ぶことになります。当時フランス・フォン・シュトゥックという人に指示をすることになります。フランツさん、覚えておいてください。後で名前出します。さあ、そんなこんなで30からという遅いキャリアスタートですが、画家を志すことになりました。見事美術アカデミーにも入ることができて、これから本格的に絵を学ぶことになるというところなんですが、実は旧来の学習にやりたいことはないと最初から理解していたようです。時は19世紀の世紀末です。ドイツではまだ学校の勉強というと従来のアカデミックだ、伝統的なやり方で絵を教えていました。しかし世界を見てみれば、フランスを見てみれば、若手アーティストの人たちが印象派なるものをやっていると。学校では伝統的なことを教えているけれども、でも若手アーティストではこれからの新しい芸術というのを提唱している。カンデンスキーが入学した時代はそういう時代だったんです。そして30歳で画家を志すきっかけになったエピソードからもわかるように、この伝統的なやり方にカンデンスキーが感銘を受けているわけではない、それを示すかのようにこういう行動をとっています。1901年、自分たちでグループを結成しました。ファーランクスというグループです。それは従来のやり方ではなくて、自分たちで展覧会の自主運営をするというグループでした。それまで、ドイツでミュンヘンで芸術家を志そうと思ったら、どういうルートがあったかというと、その伝統的なアカデミックな芸術で評価を受ける、公認の展覧会に出して出品して、その展覧会で評価を受けるというのがオーソドックスなやり方でした。そうではない、展覧会は自分たちでやる、そうやって作ったのが1901年のファーランクスでした。彼らは展覧会をやるだけではなく、絵画学校を開設することになります。ミュンヘンのシュバービング地区という学生街といいますか、芸術家とか学生、若い人たちが集まるようなところで絵画学校を開設していきます。 東京でいうと吉祥寺とか中野みたいなああいう雰囲気なのかなと思います。まあ、吉祥寺とかを直接比較できるものではないと思ってますが、まあ、そういう学生街っていうところで若手の卵を育てていこうとしていたみたいです。この地区を形容する言葉でボヘミアンな空気というのを使っていたりとかしていました。まあ、そういう独特の自由な空気というのがあったところなのかなと思います。さて1901年自分たちでグループを作りました。ファーランクス、そして絵画学校も開設しました。かなり行動派ですよね。これから自分たちは新しいやり方で新しい絵画を作っていくんだ、そういう姿勢が見えてくるのかなと思います。こういった新しい時代、新しい芸術のためと動くのはカンデンスキーが特別だったわけではありませんでした。この19世紀の世紀末のドイツというのはそういうことをする土壌がすでにあったのかなと思います。特筆して言えるのは2つ、ドイツのアールヌーボー、そしてミュンヘン分離派です。ドイツのアールヌーボーと言いましたが、実際アールヌーボーとは同じ行動をとっていたわけではありません。これドイツではユーゲントシュティルという様式、青春様式というのがこの当時流行していました。この様式ができたきっかけがとある雑誌でした。ユーゲント青春という訳の雑誌が入っていまして、1896年創刊になっていた。でこれが人気だったんです。この雑誌ユーゲント青春が何をしていたかというと、風刺の入った漫画のようなもの、またはイラストのようなものを指しながら、現代を風刺していたという雑誌でした。この、現代を風刺する様、そして、このイラスト自体に新しさを持っていて、それがまるでアールヌーボーのようだということでドイツのアールヌーボーとも言われています。本家のアールヌーボーは雑誌から来たとかそういう系譜では全然ないんですけどね。ただきっかけは違うんだけど、美術史というのを俯瞰してみるとアールヌーボーと似たような結果になっていると。モダンで有機的な曲線を使ったイラストチックな作品が並んでいるということで、まあ、アールヌーボーの一括りになっていますけれども、実際は、まあ、ちょっと違ったのかなと言えると思います。そしてミュンヘン分離派、この番組でね一回ミュンヘン分離派の話をしたんですよ。それはレッサーユリーの回です。レッサーユリーはドイツ印象派の一人と言われています。本家フランスパリで起こった印象派というのは印象派展というグループ展の名前でした。しかしドイツ印象派と呼ばれている人たちはそのパリで起こった印象派展に出品しているわけではないんです。全然違うきっかけで新しい芸術というのを提唱していきましたが、美術史を俯瞰してみると印象派がやっていたもの、印象派が表現しようとしていたもののカテゴリーに入るということでドイツ印象派と言われていました。実際レッサーユリーもミュンヘン分離派というのにね参加をしていた時期もありましたし、従来の伝統的なやり方、その展示で評価されるとか、人体デッサンを基盤にとかっていうことではない、そこから分離するということで分離派、こういう動きが各地でありました。そしてこのミュンヘン分離派というのはフィリッツ・ファン・ウーデを中心にしてフランツ・ファン・シュトゥクやウィルヘルム・トブリブナーという人たちで結成されていました。フィリッツ、フランツ、ウィルヘルムですね。このフランツというのがカンデンスキーの師匠にあたる人です。こういったドイツ・アール・ヌーボー、そしてドイツ印象派のように環境としては若手が新しいものを作りたい、今までのやり方ではない行動派な人たちがたくさん出てきた時代でした。ですがまだまだこの時代はドイツが特出して歴史に残っているわけではなくて、これってアール・ヌーボーと似てるよね、これって印象派と似てるよねっていうカテゴリーに分けられていました。ドイツが 独自に特筆して出てくるのがこの後バウハウスです。カンデンスキーはこのバウハウス、そしてそれ以前に青騎士という自分たちのグループを結成するんですけど、このバウハウス青騎士っていうのがね、また面白いエピソードになっていきます。青騎士とバウハウスに関してはaudiobook.jp のおまけ音声で解説をしています。ぜひ番組概要欄から audiobook.jp のリンクで、この続き見てみてください。さて、そういった激動の時代でした。これから新しいことをしていくとうずうずしている若手の中で絵を学び始めます。ですが、冒頭でも少し話をしましたが、カンデンスキーの魅力は絵を描くだけではありませんでした。彼がやりたかったのは芸術論、理論家、教育者、啓蒙者として活動をしたい。それが大きな原動力になります。思い返すと、ここまでのキャリアって他のアーティストとは明らかに違いました。よくある西洋芸術家、特に歴史に残っている西洋美術の画家というのは、だいたい10代の前半ぐらいで、周りからなんとなく絵がうまいよねって言われて育つ。そしてアカデミーに入る、あるいは工房に入って修行をする。そこで腕を磨いていくうちにお金持ちに気に入られる。このパターンが出世街道でした。お金持ち、ルネサンスだと例えばメディチ家とか教皇にあたりますよね。そしてフランスだと、ローマ賞を頑張って取る。これが一つの出世ルートでした。しかし彼がやっているキャリアは全然違います。30歳からそもそも始めていますし、アカデミーに入学をするものの、いや、早々に俺はこれじゃないと、伝統的なこれじゃないということで、新しいグループを結成して新しい絵画教室を開いてしまうという全然違うやり方をしていました。むしろ彼がやりたい絵画論っていうのは19世紀以降特に出てきたやり方だったんですが、画家がやっていたわけじゃなかったんです。主に詩人と呼ばれている人や思想家と呼ばれている人が文章をまとめる。これからの芸術、これからの音楽はこういう考え方でやるといいのではないか、これがモダンなアートなのだ、モダンな音楽なのだっていうのを文章でまとめる人がいた。画家とは違う人だった。ですけど、カンデンスキーはもうどっちもやっているの。どちらかというと文章で書いて本を出版するというのが彼の一番油の乗った部分かもしれません。カンデンスキーの初期の絵画活動は主に2種類の絵画制作をしていました。一つは油絵、もう一つは彩色ドローイングです。油絵というと、まあ我々もイメージがつきますよね。モネの積み割れに感銘を受けたカンデンスキーは、この自然光のみずみずしさを表現する風景画を多く手掛けています。対して彩色ドローイングというのはもっと実験をするやり方でした。テンペラ画や水彩画を使って色彩に強く関心を持っているような実験的なやり方をします。ドイツの中世の騎士をモチーフに点描画をするというのが結構多かったんですね。この点描画といえば新印象派のジョルジュ・スーラですよ。スーラもね、頭でっかちな人だったんですよね。私はこの頭でっかちの人たちがもう大好きで愛おしくてたまらないのかもしれない。スーラが点描画に至った理由は、色を混ぜすぎると彩度が鈍くなってしまう。だからその原色のまま絵の具を使いたいと、その結果たどり着いたのが点描画でした。カンデンスキーも同じように色彩について強く関心を持っていたので、それの行き着く先が点描だったのかなと思います。まあ、スーラの点描画とはまたちょっと違う独特のやり方ですけれども、まあ、画面としてはすごくモダンな表現になっているかなと思います。この2つの軸で初期の作品は絵を描いていました。油絵を使って自分が衝撃を受けた、感銘を受けた作品に近づけるように技を磨いていく。 そして色彩ドローイング、彩色ドローイングで実験的な構想図を描いていって、新しい自分のやり方は何だろうを模索しているような作品をどんどん展開していくことになります。このような環境、そしてこのような行動をとって、教育者として、あるいは画家として歩んでいくこととなりました。そしていよいよ大きな変化が訪れます。いよいよ抽象絵画になっていきます。それが40を過ぎてからでした。抽象絵画に行った彼の思想を書き留めているのはやっぱり本なんです。1911年、芸術における精神的なものという本を出版しました。ここでは抽象には3つの要点が重要だと説いています。1つが印象、2つが即興、そして3つ目が構成です。印象、即興、構成、これが芸術において精神的なもの、抽象的に描くものの中ではすごく大事な要素だと語っています。色彩表現というのは色同士の響き合いがすごく大事なんだと。色の一つ一つ、赤とか黄色とか青の一つ一つにも印象がありますと。そして組み合わせることによってうまく響き合って印象が変わりますと説いています。形にも同じことがある。丸とか三角とか四角の中にはそれぞれに印象があって、組み合わせると共鳴して構成すると印象が変わりますと言っています。そしてパーツパーツには、例えばドットとかラインの中には時間を表現する方法がありまして、形をこうやって構成したら時間感覚が変わるとか、時間が止まったような印象を付けることができるとか、そういう時間という軸も持っていたみたいです。印象、即興、構成、何かに似てませんか？音楽の考え方とすごく似てるんです。カンデンスキーのこの、論文といいますか、本の中には、総合芸術を夢見ているカンデンスキーで時折絵画表現を音楽のように例えることがありました。一つ文章を読みます。画家はあれこれの鍵盤を叩いて、鍵盤に例えてますね、合目的的に人間の魂を振動させる。そういう手である。画家とは手である、鍵盤を叩いている手なんだと言っています。それゆえに明らかなことは、色彩のハーモニーは、ハーモニー音楽で使ってますね、人間の魂を合目的に動かす原理に基づかなければならぬということです。これは芸術における精神的なものという本の中の一節を翻訳したものです。ここからもわかるように、カンデンスキーが絵画表現っていうところに音楽を時折取り入れていますと。で、そうやって表現していく中で、構成というのは大事、原理に基づいて構成をしましょうとか、ハーモニーが大事、色彩のハーモニーが大事だよとか、鍵盤を叩いている手が画家の仕事だと言っているように、画家の内的表現というところと、鍵盤の音楽の即興というところと関連させているのかなと思います。いや、こういうことを聞いてると、私はもう本当にもうごちそうさまなんですよね。こういうの大好きなんです。もしかしたらね、考えるな感じろタイプの方はこういう理論的な話を聞いてちょっとアレルギー反応が起こる方もいるかもしれませんが、もう愛おしくてたまらないんですよ。ここでカンデンスキーの代表作一つ見ていきましょう。1923年、コンポジション8です。このコンポジション8が抽象絵画になった頃の初期の作品であり、このあたりコンポジションなんとかから、彼がカンデンスキーが抽象絵画の開拓者と呼ばれる理由になりました。画面を見てみましょう。抽象絵画と言われているだけに、何を描いてあるかはさっぱりわかりません。左上に大きな黒い丸があって、なんとなく光っているようにも見えるけど真っ黒な声援にも見える。それ以外は 目立つようなところも特にないですし、規則性なるものも見当たりません。白地に細い線がいくつも構成されていて、それがまあコンパスで丸を描いたような形、あるいは定規で三角とか四角を描いたような形、ラインでシャッシャッシャと描いたような形が乱雑に配置されています。それぞれの形には関係を持っていて共鳴しているような部分もありますが、独立しているようにも見えます。ちょっとね、小さいモチーフがパラパラと画面に散りばめられているような、ふりかけがかけられているような感覚になりました。印象は平面的に感じさせます。ですがあまりにもその小さい丸とか四角たちが共鳴をしていないので、ぶつかって何か反応しているという感覚もあまりないので、もしかしたら奥行きがあるのかもしれない。その奥行きがあるから、それぞれこう相反ぶつかって何か反応することもなく、なんとなく重なっている、なんとなく薄い三角が奥に手前にあって、で奥の丸をスカスカして見ているような感じはある。そこはなんとなく共鳴しているんだけど、じゃあ何かこいつがいたからこっちに移動しているとか、そういう共鳴の仕方はあんまり感じないと、そういうのが私の印象でした。カンデンスキーの考え方ってすごく理論的なんです。色彩や形にはそれぞれ魂があります。色構成を和音にたたえて響き合いながら、それぞれを結びつけたり反応していったりというのを提唱していました。実験的なアウトプットの一つとしてコンポジションシリーズを見てみると、あ、面白いなと思える作品かと思います。絵画作品を色と形にできるだけ分解していきながら、要素をすごく小さくしながら、それを分析して実験的に配置をする、組み合わせをするというやり方は、大きな美術史の流れに爪痕を残した。だからこそこのカンデンスキーのコンポジションシリーズは抽象絵画の開拓者と言われたのかなと思います。カンデンスキーは色に対する感受性が強く、そして理論家であり、要素を解体して分解するというやり方でこういう作品を出していました。いい言葉を使えば理論家、エリート、頭がいい。悪く言ったらちょっと頭でっかちなのかなと思いました。でもそこが愛おしいんですよね。もうなんか芸術家って腕一本で勝負している、俺のアートを黙って見ろタイプだけじゃないというのが、まあ魅力の一つなのかなと思います。このあと audiobook.jp でバウハウスのエピソードも話しますが、バウハウスぐらいからカンデンスキーってもっと絵画作品を分解して考えていって、点とかの話をしてしだすんですよ。ドットというものは何だ、形の構成要素のどんどん分解していきながらドットから考えることにする。めっちゃ細かい。ドットとは何か、外側から見たらドットというのは沈黙だ。しかし内側からドットを見てみると、何か要素が張り出して、まるで緊張しているかのような緊迫感さえ感じる。このドットを例えば大きくしたら印象がどう変わるだろうか、数を増やしたらどう変わるだろう、引き伸ばしたらどう変わるだろう。そっからやってるんですよ。もうバウハウスの学生からしたら、先生どうしたら絵画になりますか、うるさい、ドットから考えろっていうね。お前はドットから考えるんだ、ここの構成から考える。先生いつグラフィックを僕ができるでしょうか。バウハウスって建築が中心なんですよね。僕はいつ建築ができる、うるさい、ドットから考えなさい。そういう先生だったのかもしれません。そういうところも含めて私は愛おしいなと思っています。歴史にこのカンデンスキーの作品、あるいは彼の人物が残ったのは抽象絵画を作ったからというところですが、一番実際に油が乗ったところは彼の絵画作品ではなかったのかもしれないと私は思っています。 彼が一番油が乗ったところ、それはカンデンスキーの芸術理論を延々と聞き続けるところなのかなと思いました。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後 audiobook.jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は青木氏とバウハウスです。カンデンスキーの芸術理論が爆発した、花開いた、この2つの芸術グループを見ていくことにいたしましょう。ぜひ番組概要欄からチェックしてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。私のツイッター、そして YouTube チャンネルもありますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思います。それではまた来週木曜日お会いしましょう。